down south.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2184回2月15日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。昨日はバレンタインデーでしたね。今月のオープニングテーマは予想できない明日です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。予想できない明日というよりは、今はほぼ確実予想できるようになってると思うんですよ。天気予報、私が子供の頃に比べるとすごい精度が上がってるなというふうに思います。今ならまあ分単位で雨雲の予想とか、この間せっかく iPhone がもうしばらくしたら雨が降りますという通知が来たのに、それを無視して傘を持たずに外に出たら雨に濡れてしまいました。今日もよろしくお願いします。
ということで、実は今週は収録の時間にスミレさんも三浦さんも間に合わないという事態になりまして今週3回とも私と春さんだけになりました、はい、iPhone マニアさんにあった記事です。アップル開発者向けライブイベントアップストアセッション参加登録受付開始という記事が出ていました。今週は私は春さんだけでお送りする番組ですけども、春さんも気を抜かずに3本分頑張ってくださいね、
はい、寝てられないですね。
もうお気づきになってる方もいるかもしれませんが、大江先生が参加されない時の収録は三浦さん、春さん、スミレさん、2019年より参加されてるお三人さんが1回の配信の中で2人しか出てこないんですね。
ね。
だから3人が火木土に分かれて、お一人が必ず録音には参加してなくて聞くだけでいるというふうにしてるんですけど、多分聞いてる方は分かんなかったかもしれませんね。
そう
ですね、3人がいて単に黙ってるだけやろうなっていうマイクに向いて喋れるんやけど喋ってないだけやろうなと思うんで、最初に言ったと思いますけど、結局それなんでそうしてるかって言ったら、3人までやったら話もつれないし公平に喋れるようになるけど、4人になったら誰か1人は全然喋らない人出てくるやろうなと思ったんですよ。でそうなったらずーっとその人は番組の中で一番喋らない人になってしまうから、それ避けたかったんですけど、ということで、タイトルにありましたように、デベロッパー向けのライブイベントを Apple は太平洋時間で今年の2月15日から3月29日まで開催すると案内しています。Apple エキスパートとつながり、App Store の最新機能について学び、質問することができますと紹介されています。こちらは Apple デベロッパープログラムのメンバーであれば今すぐ参加登録できますということなんですが、私もハルさんも Apple デベロッパープログラムのメンバーではないんですよね。
ないですね、
はい。こういうデベロッパープログラムという年間登録料といいますかね、お支払いしている人はイベントに参加できるというわけです。
さっき調べたら年間99米ドルですね、はい。さっき打ち合わせでもちょっと話したんですけど、昔もっと高かったような気がしてたんですけど、ね、
ちょっと今手元資料がないから具体的にいくらって私言えなくて申し訳ないんですけど、もっと入ってる方でなんかお支払いしてるような話聞いた覚えがあるんですけど、
私もそんな気がしてましたけど。
また今度大江先生の話聞いてみたいと思います。そんなわけで、このイベントでは対象ユーザーにとって最も効果的なプロダクトページの作成や優れたサブスクリプション体験の提供などが得られるということでした。この2月とか3月ってなんかそういうデベロッパーに手厚くないかないつもっていう気するんですけど、機能性ですよね。私
の機能性でしょうね。わかんないですけど、い
や1年通してずっとアップルのこういろんなことやってること情報この番組でやるのを追いかけてるでしょ、私。WWDC まではなんか飛び飛び一月か二月おきぐらいになんかこういうイベントとか手厚いことがなんか起きてて、WWDC 終わった途端になんか突き放されたような、そんなことないと思うけど、私の印象だけ言ってますけど、こうアップルはデベロッパーに、はい、もうお前ら頑張れよみたいな感じで突き放してるような気がしてるんですけど、そんなわけないですよね。
ないでしょうね。
はい。 開発できる人は羨ましいですよね。こんなアプリが欲しいと思ったら作って、作れられるやろうけど、そんな簡単に。ハルさん、もしも自分が、はい、まあまあまあ、こうしましょうか。はいはいはい、もうハルさん億万長者です。もう、はい、もうめっちゃデベロッパーに雇えることになりました。もう、はい、好きなだけよりどり緑です。そんなデベロッパーたちに自分の作らせたいアプリどんどん発注できるとなりました。はいはいはい、どんなアプリ作ってほしいですか？
日常の業務ですね。はい、業務の効率化を
億万長者
いや、違います。日常の弁護士業、事務所内のいろんな業務を効率化する方法っていうのをずっといろいろ考えてて、結構いろんなそういうサービスもあるんですよ。実際弁護士向けの業務の効率化のアプリケーションを打ったりしてる、はい、あるんですけど、まあ基本 Windows 用やったり、まあ Web ベースもあるんですけど、はいはい、そういうのを Mac、iPhone、iPad で専用アプリを開発してできたらいいのになというのを思いますね。
ね
え、うん。ファイルメーカーとかそういうの使えば多分できるのかなと思ったりもしてるんですけどね。
もうアプリのレベル、それ用の会社を作ることになりますよね、多分。
まあそうですね。
企画というか、はい、そういう専用のビジネスサポートの会社みたいなね。
そう、そうですね。
私もしね、その自由にアプリ誰でも作ってくれるとしたら、うん、昔 iPhone で遊んだゲームとかをそっくり真似っこして今で動くように作ってくれるし、今でも iPhone に動かないアプリっていうフォルダー作ってそこにアイコンだけ入れてるんですよ。
大事に置いてるんですか。
いつかまたこれが動く日が来るかもしれないと思って、うん、で時々間違ってこれタップするんですけど、うん、デベロッパーが新しいバージョン作らないといけないみたいなダイアログ出て ね、 ね動かないっていう、はい、いやだって昔これほんまに面白いと思ってタイマイ叩いていろいろ買ったようなゲームとかあるんですけどほんま動けんの悔しいんですよね。
まあ、しゃあないっちゃしゃあないですけどね。昔の iOS の各バージョンのエミュレーターですね。
はいはい、はい。
それを作ればいけるんじゃないですかね。
遠くない将来、そんな日も来そうな気がしますが、
はい、そうですね。
Apple が全力を持って潰しにかかる、
ね。そうですね。もちろんそれを公開してしまうとそうなんです
よ。そうなるし
ね。山田さんが自分だけのために。
そう、自分だけのためにね。
ね、はいはい。はい、
そんな漏れたらえらいことよ、そんな。まあそんなんでね、デベロッパー開発できる方はイベントまたぜひ参加してみてください、うん。普通のお買い物体験とかだったら番組にそのどうだったかリスナーさんご意見をお寄せくださいってね、ご報告お願いしますって言えるけど、デベロッパーって必修義務とかあって、うんね、あんまり中のこと番組に寄せてもらっても我々読むわけにいかなくて。
言えないですよね。
デベロッパーの人じゃなくても Apple Watch ユーザーであれば参加できるイベントがありますよっていうニュース。ブログ気になる気になるさんの記事でご紹介します。アップルウォッチのチャレンジ企画、心臓血管チャレンジを正式発表。今年は2月14日に開催へ。という記事で、この配信が出てますが2月15日ですので、すいません、昨日のイベントの話になっちゃうんですが、先週この話題で取り上げてましたんで、皆さんもお気づきになって14日された方もいたんではないでしょうか。ハルさん調べていただいたら、去年2021年も同じ2月14日にこのイベントはあったようですね。
そうですね、はい。で、今、ちょっと記事を見つけたんで貼りますと。
今、拝見しますと。
はい、ありがとうさんの記事の、この記事のニュース解説で紹介されてるんですけど、はい、心臓血管チャレンジっていうのは2018年以降、毎年実施されており、今回で5回目と。
あ、なるほど。
で、2018年から2020年は、2月8日から2月14日までの7日間にエクササイズを前、
昔7日間で
毎日完成と。
うんうん、
そうですね。
はい、
それが2021年、去年は2月14日にエクササイズリングを2周60分間でしたと、はい、今年2022年は今までで最も簡単になってますと、
うんうんうん、
いうふうに、愛をありがとうさんでは紹介されてますね。
コロナ禍ということもあって、なかなか大急ぎと外で運動できない環境の方もいたりするので、
まあそうですね。
そういうことで、徐々にやりやすくしたということじゃないですかね。
私さっき、ええ、iPhone のフィットネスアプリでバッジの獲得状況を確認すると、
はい、
月間チャレンジでは獲得してるバッジもあるんですけど、こういう特別なチャレンジでは獲得したことが一度もないですね。
その1日だけとか、なんか普段よりもかなり運動量多くしないといけないとかいうことなんです、はい、まあでも大人になってしまうとなかなかちょっとしたことで焦って走って間に合うようにみたいなことしなくなるでしょう。学生とかの時に、例えば約束間に合わないとかなった時に、
はい、
走ったら間に合うんちゃうかみたいなんで、無謀にも、どう考えたって間に合えへんのに、うん、駅と駅の間走ってみたりとか、はい、なんかそういうことしてたでしょ。
いや、あんまり今と変わんないかなと。
あ、そうですか。でも大人になると、手段が増えるじゃないですか。
は
い、
ああ、なるほど。
タクシー乗ったりとか、
はい、はい。
電話で交渉するとか。 何か、まあ、交渉できない人もいるけど、学生ぐらいの時ってそんなん全部すっ飛ばして、走ればなんとかなるみたいな元気さがありましたよね。なんであの時あんな走ったやろ、全然間に合えへんの分かっててって、いうようなこと、ようあったんですけど、そういう時にアプローチつけてたら、もうガンガン達成できてたやろなって。
まあ、そうかもしれないですね。
はい。今、ね、やるでしょ、マスクつけてるでしょ、もう最初の15分で無理って言いますね、多分。
運動するときはマスクっていうのはつけた方がいいですよね。
早くマスク取って元気にスポーツみんなできたらと思ったりしますけど、ハルさんあんまりスポーツ興味ないからどっちでもいいんでしょうっていう、むちゃくちゃ言ってみる。
いや、まあ、どっちでもいいっちゃどっちでもいいですけど、
ね。ほんまに言った。あれでしょ、ご自身のスポーツが、その、やらないんで、別に今、まあ、オリンピックは大事ですけど、そういう、干渉する分は別に全然見るんでしょ、は
い
は
い
は
い、見ないです、
ね。あ、見ないんですか。
オリンピック全く見てないんです、ね、
そうなんですか。いや別にまあいろんな人いるからそれは全然あれですけど、はいはい、ご家族が見ててたまにたまに横で見るとかそんなんもないですか。
ないですね。
そうなん
や。朝のニュースで前の日のあのオリンピックの、
そういうのでね、知ったりとかいうのはあるけど、
結果を見るぐらいで途中経過はほぼ見ないですね、
あ、そうですか。でもなんか職場でそういう結構今やったらオリンピックの話題どうしても出るじゃないですか、うん、それはどうなんですか、はいはいはい、あんまりそれはもうはーいで聞く流す感じですか、
うん、そんな感じですね。あんまりそういう話に入っていかないです、ね、
そうです。私もそうですよ、全然わかんないからテレビで見て一瞬そこから情報を自分で想像して肉付けして喋るぐらいのことしか用意しませんけど、全く見ない人よりも他人がやってるスポーツを、まあ、映像でもええから見ると体ちょっと元気になるっていう意見があって、まあでもそうかなっていう、動いてる人見るとなんか自分も動いた気になるかなっていう。あれですよ。クンフー映画見た後自分も強いと思い込んでしまうあれみたいな。中学生から。
そう。気持ちは、例えば好きなプロ野球とかサッカーにしろ、好きな球団、応援してる球団のね、試合を見て元気もらうっていうのは、
そうい
うのは分からない
こ
と、うんうん、あるとは思いますね。
iPhone マニアさんの記事、他にもご紹介しますけども、Apple 元社員の役職を隠し、全員をアソシエイトに再分類という記事が出ていまして、これはちょっと社会的に見てちょっと問題ありかなという内容の話なんですけども、Apple を辞めた後、雇用証明書にアソシエイトとのみ記載されるということが起きているそうです。これが起きると、Apple を辞めた後、転職する予定だった方が不利になるということで、前にご紹介しました、シャープアップル2というツイッターのハッシュタグをつけて、アップルの労使関係の問題をツイッターなどで SNS で出してるグループがいらっしゃいまして、まあアップルの元社員の方、アップルに在籍した時からそれを始めているんですが、今回のそのハッシュタグで拡散されているお話が、アップル従業員に職場での不祥事について発言するように促したアップルの元セキュリティチームのソフトウェアエンジニア、シエル・スカーレットさんが、せっかく転職先が決まっていたのに、このアソシエイト表記のせいで採用プロセスが1週間近く遅れて、内定が取り消されたと、ザ・ワシントン・ポストに明かしていたということでした。
どうなんですかね。雇用証明書にどう書くかっていうのは別にそのアップルが決めることなので、こう書かないといけないっていう決まりが法律とかであるわけではないと思うんですけども、あえて全部アソシエイトって書く必要もないのかなとは思いますけど。
アソシエイトって一般的に日本の役職の中では聞き慣れないことのように私は思うんですけど、海外ではより下位のポジションを一般的に指すということで、例えば小売店で言うと新入社員がアソシエイトと呼ばれるようなこともあり、法律事務所でもロースクールを出たばかりの新入社員が同じように呼ばれるんですか。
日本でも法律事務所でアソシエイトっていうのは、ロースクールを出たばかりの新入社員っていうわけではないんですけども、一般的にはその法律事務所の経営者ではない弁護士ですね。
ああ、はいはい。雇われてる方の人
とか、ね。そうですね、はいはい。そういうのはアソシエイト弁護士とか、アソシエイトとか、昔少し前までイソベンとかって言われたんですけどね。
何ですか、イソベンって。
イソロー弁護士の。
ああ、そんなん
ですね。イソベンっていう言葉があったんです
けど。イソ自慢が入った弁当かと思いました。
いやいや、
すいません。ああ、そうなんですか。
はい、イソベンって。私が弁護士になった時は、はいはいはい、アソシエイトという言葉よりもイソベンの方が多かった気がするです。
それ、でもあんまり嬉しい呼び上げ方じゃないですよね。
いや、別に気にはしないですね。みんながみんなそうなんです。最初は当然資格取ったばかり、実務の能力っていうのはないので、通常はどっかの事務所に 雇ってもらって、そこで、ね、
経験積むために。
経験積むっていう。
はい、はいはいはい。
それは当然のことなので、別にイソベンと呼ばれたり、うん、アソシエイトと呼ばれたりって、それについて全く抵抗はないですね。なんでか分かりませんけど、最近はアソシエイトの方が多い気がします。
弁護士事務所さんにもいろいろあると思うので、
はい、
まあその業界ですよね、こういう分野の特化してるとかっていうのは多分あると思うので、やっぱそういう事務所さんを経験すると、実際一人立ちしてもそっち方面の業界に、うん、そっち方面の業界でいろいろあると思うんですけど、それは。
はい、
まあ、芸能とか、建築とか、なんかいろいろあるんやと、私は詳しくよく知らないですけど。
いや、いや、その通りですね。
だからそういう方面の知識が特化するでしょう。
どうしても最初に入った事務所の業務っていうのが得意分野になる可能性は高いですね。
ふと思ったんですけど、デザイン事務所さんがそんな感じですよね。
ああ。
デザインの学校出ても、うんうん、もちろん建築とかいろいろ分野で勉強して世の中出ますけど、やっぱり就職となった時にその通りのとこにはつけない場合もあるんですよ。
うん、そうですね。
最初に経験した事務所さんの傾向をそのまま成長していく段階で、それを基本にしていくようになると。いう例もあって、はい、うん、まあやっぱり専門職という方はそうなるのかなというふうに思いますけどね。
そうですね。
実際ね、何か手違いでアソシエイト表記になったとかそういうことではなくて、実際このアップルの広報担当者の方にそれを確認したそうなんですけども、それは確かにやってますと、
うん、
退職された方の役職名をアソシエイトに変更するっていうことはやってるというふうに回答があって、ただなんでそれを始めたのか、うん、いつから始めたかっていうことは情報として得られてないそうです、
うん、
記事にもあるんですけど、雇用確認サービスプロバイダーっていうのがあって、これは信用機関が所有してるそうですけど、ここがインベリファイというところなんですけど、従業員が退職する際に役職名を変更する会社はアップルしか知らないというふうに、その、インベリファイのカスタマーサポートの人は言ってたそうです。同社曰く、アップルは休職した従業員の肩書きも書いてるそうですよ。怖すぎるじゃないですか。そんな、辞めたり休んだりしたら肩書きどんどん限られてしまうという。
一方で、転職するときにアップルの肩書きがアソシエイトになってるから、転職できないとか内定が取り消されるというふうにダイレクトにつながるかというとどうなのかなっていう気はしますけどね。やっぱりその人の能力とか実際どういうことをやってきたかっていうのを見た上で採用する方も決めるわけですから、肩書きだけで決めるわけじゃないと思うんですけどね。
そこそこの肩書きというかポジションっていう方にとってみたら、それをもってしてのいい条件の転職先でしょうから、転職先の方もちょっとでも下げたろうみたいな、ちょっとでも安く作ったろうみたいなあったりしたら、アソシエイトですね、ちょっともう無理ですよこのポジションはみたいな、そうねってなるのかもっていう。
どうでしょうね。私も採用する側になって思うんですけど、
はい、
やっぱり実際どういうことをやってきたのかっていうのをですね、はいはい、詳細にやっぱり聞きますので、単にどこに所属してたとかそれだけの問題ではないですからね、やっぱり転職してくる人を中途採用しようとする方もですね、
コロナ禍ということでそれ以前の雇用関係のようなわけにいかないという会社さん多いと思うので、
まあそれはそうだと思いますね、う
ん、これがアップルだけの話になるとよその方にもそんなことが出てきたらちょっと怖いななんてことをねちょっと今思いましたけど、今度はアップルの中の人というよりはアップルの頂点だった人の話をやはり iPhone マニアさん記事にされてるんですが、スティーブ・ジョブズ氏の名刺が海外オークションに出品予定、1979年頃に使用とありました。アメリカのカルト・オブ・マックという情報サイト記事を元にされてますが、オークションにこれから出るということで書かれてるんですね。今年の2月中旬にオークションが始まって3月17日には終了する予定だそうです、
うん、
これはアップルコンピューター時代の名刺ということで、本当に何のデザイン要素もないような白い横置きの名刺に昔のあのアップルのロゴですよね。ロゴっていうかの、
そう、
ね、アップルって小文字で APPLE で書く方の。
はいはい。
で、住所が20863スティーブンズクリークブルーバードになってまして、で、スティーブン・ジョブズってバイスプレジデントオペレーションズって書いてますね。以前にもこの名刺が他のオークションに出た時は、約148万円で落札されました。あ、2021年ということで、うん、去年ですね。しかも今回出してる名刺よりももっと新しめのもんが、その値段で落札されたんです。うん、そうですね。じゃあ、期待できます。
すごい値段がつく。
ね。ですね。もちろん落札する方はどうするんでしょうね、これ。額縁に入れますかね。
値段上がるのを待って、またオークション
そういうこと。
わかんないです。
ええー、もう。
熱狂的なファンの方だったら、うん、コレクションにするっていうのもあるかもしれませんけど、
はい、なんでこの持ち主の方がね入手したかっていうんですけども、アルフレッド・ディブラジさんっていう方ですけど、アップルコンピューターのニューヨーク正規販売店であるバーライナーコンピューターセンターで80年まで働いていた時に顧客からプレゼントされたものだったそうです。80年まで働いてたけど、まだこの名刺が使われてた頃、78年から79年頃って推定されてますけど、あんまり火を置いてないことになりますよね。うん、まあでもあのアップルの社長の名刺やで、みたいなことで誰かからこうちょっともらったんです。お前、ちょうだいちょうだい、みたいな軽いノリやったかもしれませんけどね。
この時はあれですね、オペレーション担当副社長やったんですね。
ああ、そういうことになりますかね。
うん、うん。
はいはいはい。肩書きだけはそういうふうにしてたかもわかりませんけど。
78年、79年っていうのは、はい、社長は誰でした？誰だったんですかね。
設立そのものは76年4月1日ですから、
うん、
最初はアップルコンピューターカンパニーという名前で、76年4月1日から、ジョブスさんはウォズニアクさんと2人で、ロナルド・ウェインっていう、これ経営者として一人迎え入れてるんで、3人で最初はやってますね。
マイケル・スコット。
はい、マイケル・スコット。人が79年、8年、9年ぐらいに？
そうみたいですね。ウィキペディアのアップルの項目に、歴代 CEO っていうのが出てて、はいはい、初代はマイケル・スコットさんが1977年から81年。
77年に法人化されて、社名はアップルコンピューターに変えたんですよね。はい、
う
ん、
そうですね。その時の初代 CEO がマイケル・スコットさん、
はい。このマイケル・スコットっていう方は、ナショナルセミコンダクターから引き抜かれた初代社長なんだそうですけどね。うんうん、社員番号を入れた社員証を発行するなど、会社をより組織的にするための施策を実行したと、ウィキペディアにも紹介されてました。もうアップル2バリバリの時ですよ。
そう
ですね。春さんの、ね、事務所に動かないまま置かれてるあのアップル2ですよ。
はい。私ね、アップル2プラスなんですけど。
はいはい。そここだわね。いいじゃないですか。全体的に見て2でしょ。ダメなの。
全体的に見て。なんかやっぱり頑張って。はい。はい、本当の初代を入手すべきやったなというふうにちょっと思っているんですけど。また
こだわる。こだわって、まあ私もね、初代ウルトラマンにはこだわりますけどね。初代ウルトラマン顔3つあるの知らないでしょ。
あ、知らないですね。
そんなわけで、まあこの持ち主の方、もうそこからもらった時からこの名刺ビニール袋に入れてちゃんと大事に保管していたそうですね。やっぱこの時点で結構カリスマ性あったんかもしれませんね。
それはそうなんでしょうね。おそらく、だから知る人ぞ知るっていうところあったのかもしれない、
ね。
まあ、の
販売店の人がそうやってもらって大事にするぐらいですからね、
うんうん。
詳しいオークション先は記事ではちょっと述べられていないんですけど。
RR オークション。
RR オークションっていうのが、はい、オークションなんですね。はい。最後に海外のお話ですよ。ブログ気になる気になるさんにあった記事で、アップルアブダビの直営店、アップル安モールをリニューアルオープンという記事がありまして、アラブ首長国連邦アブダビにあるアップル直営店がリニューアルオープンです。行くことは多分私はないと思います。
私も多分ないと思います。
私はさっきまで勘違いして、春さんここ行ったことあるんちゃうかなと思ってたんですよ。じゃなかったん
で、ね。行ったこと、はい、行ったことはないですね。
なんか中近東行ってませんでした？
中近東自体行ったことがないですね。
勘違いで、完全な勘違いしました。
東南アジアはあるんですけど。は
いいや中近東の話だった時、春さんに食ったらきっといろいろ話聞けるなってずっと思ってたんですよ。
私が行ったことのある海外のアップルストアは、香港とタイですね。
はい。
香港は2カ所ぐらい行きました、
ね。はい。この今記事で紹介してます、アップル安モールは、2015年10月にオープンしたアブダビ初のアップルストアだったそうです。リニューアルでガラス張りで木製の天井を採用したデザインが特徴的だそうですけどね。
リニューアルといえば、ね、アップル銀座もリニューアル予定ということで、
あ、そうそうそう、もう工事入ってるっていうの言いますからね。ただ同じ場所なのかどうかが分かんないですね。
工事はまだ、
あ、まだでしたっけ、ごめんなさい、
まだですね、
適当言いました、はい、すいません、
はい、はい、
アップル銀座調べてみて、
はい、この間私アップル銀座行った時に、
あ、そうか、東京この間行ってらっしゃったのね、
仕事で、はいはい、東京仕事で行った時に、
はい、
アップル銀座もちょっと行ってみて写真撮ってきたんですよね、
はい、
工事予定の看板がビルに貼り付けてありまして、
はい、
建築計画のお知らせっていうのが三枝ビルですよね。
ああ、はいはいはい、
あそこに貼り付けてありまして、それによると工事の着工予定が2022年9月1日、
はい、
で完了予定が2024年12月27日というふうに掲示されてました。
ただその場でビルが改装されても、うん、そこがアップルスマイになるっていう保証はないんですよね、うん、
ここはまだ何も発表されてないのでわからないですよね、はい、
やっぱり日本1号店だったですし、アンテナショップ的な意味合いもすごくあったと思うので、
うん、
表参道に引けを取らない、またガラス張りのすんごいものになるのかな。
うん、
今、アップルの心斎橋とか、これまでの銀座なんか、あの、よく知られるシルバーの板を敷き詰めたような感じのデザインですけど。
そうですね。ね
あれ、うん、まあそうかな。やっぱり変えていくのかな。
最近にできたアップルストアとこの銀座とか心斎橋もそうですけど、うん、比べるとなんとなくちょっとデザインが古いなっていう感じはしますよね。
あれ思い出すんですよ。パワーマック G4 とか G4 キューブとかあの雰囲気なんですよね。
はいはい、そうそう、まさにそうですよね。
透明ガラスの店舗も、なんか iMac の昔のほら透明のボディとかあったじゃないですか。
うん、ありました、
ね。とか G4 キューブなんか透明ボディの中にこうね、うん、シルバーの。透明でもやっぱそのイメージに私はなってしまうんですけどね。もっと丸みを帯びたとか、
うん、
シンガポールがどっか飲んで、そういうあるじゃないですか。丸みを帯びた。あんな感じのって、そんな贅沢は許さんみたいな感じ、知りませんけど。その国ごとの建築の法律で作れるものと作れないものがあったりするんでしょうけどね。うん、またありえない形のアップルストアを作っていただきたいなと言って楽しいから、それだけですけど。
そうそうですね。
銀座がこうやってなるっていうのであれば、同じ頃からオープンしている心斎橋や名古屋も、いずれリニューアルされるんじゃないかというね、うん、書かれてますね。また忙しいですね。コロナ明けてたらオープンのためにまた見に行って。
まあできればオープンの当日は並んで記念グッズをもらいたいとこですけどね。
記念グッズ。
はい。
はい。じゃあもらってるとこ取りに行きますわ。撮影で。神戸の太郎さんからコメントいただいてます。山村さん、コメンテーターの皆さん、いつも楽しい配信ありがとうございます。正月バーゲンに iPad を買いそびれた神戸の太郎です。2月10日、通院帰りに巷で噂の月額1円セールを覗いてみました。軒並み12ミニばっかりなのに、ドコモだけが13ミニを月額1円にしているので、店員さんに内容を確認しました。128GB なら24ヶ月1円。2年後に返却すれば残金免除とのことです。欲しかったのは 256GB だったのですが、確認したところ、月額は300円になりますと言われ、それならと契約しました。しかも即アハモに移動 OK とのことで、その場でアハモに移りました。しかし、これでも儲けがあるのでしょうね。からくりがさっぱりわからない世界です。iPhone 8 Plus からの機種変更なので、すごく軽く思いました。ポケットに入れていても重さを感じないです。小さい画面はメガネをかけてカバーすることにします。メガネ代の方が高かったです。無理やり今月のテーマ復活の時に合わせますと、昨年末で iMac のローンが終わっていましたが、今月から iPhone のローンが復活の時となりました。ちなみに1円セールはいつまでやるのか未定です。在庫限りっぽく、256GB は注文しても入荷しないので、そろそろ 128GB だけになるかも、とおっしゃってました。ご参考まで、と神戸の太郎さんからコメントいただいてました。神戸の太郎さん、コメントいただきましてありがとうございます。通院帰り、
うん。
ご病気でしょうか、それともお見舞いでしょうか。あ、通院は自分、同じですね。はい、
そうですね、
あの。ご病気ですよね。糖尿病でしょうか。人と自分を一緒にするなと。一円セール、なんか一時は総務省の指導もあって、なんかなくなってたんですけど、うん、また形を変えて今やってますね。
そうです
ね。あちこちでね。
うん、
なんかもうこれでも買うぐらい iPhone が条件整うと安く買えるような状況があって、うん、もちろん最新モデルじゃない場合が多いんですけどね。
うん、
サーティミニだった、
はい、
いいですよね、
は
い
は
い、
うん、
それでも 256GB にしたところでも月額300円で手にできる、
うん、十分ですよ ね、
いいですよね。もちろん通話料とかそんなん全部別やと思いますけど、アハモに移動 OK、 これはショップさんの判断なんですかね、うん、ちょっと分かんないけど、
ちょっとよく分かんないですね、うん、なんかとりあえず最初はドコモの回線を契約して、
はい、
でその直後にアハモに移動と。
っていう、できるんですね、うん。私はそんなんできないと思ってました。うん、まあ、それでも儲けがあるのでしょうかと。これね、あの、
分からないね、
今、話題になってますよ。あの、無人の冷凍餃子販売所。
ああ、なんか最近増えましたよね。
そう、あの、あっちこっち見るんですよ。去年の夏ぐらいから私見つけてて、あれ、これどこでもあるな、思って見てて。ハル、
うんうんう
ん、さんの家の近所もあります？
いえ、自宅の近所はないんですけど、うん、仕事で車で移動したりすること多いんですけど、
ええ、
こんなとこにもって思うときがありますね。
なんか本当に綺麗な部屋になってて、うん、無人でガラス戸を開けてガラスケースがあって、そこに餃子ね、冷凍で置いてるという。
あ、まだ私入ったことはないです。
あ、そうですか。
買いに行ったことないですね、
ええ、まあ私もね買ったことはないんですけど、
う
自販機みたいにお金吸い込むんかな思ったら、そうでもないみたいなこと言ってる人がいて、今度一回試してみなあかんなと思って、いや、試すってあれやけど、冷凍でしょ、うん、持って帰る間大丈夫かなって、いや、そんなに火かからへんけど。
まあ、その日に食べるとか、その日の晩のおかずが餃子にするとかやったら、
まあまあ、それはまあね、うん。うん、あんまり夜餃子食べないんですよ、私ね。
いや、そうなんですか、うん、え、いつ食べるんですか。
中華料理屋さん行った時、なんで朝食べるの。朝から餃子はきついもんがありますね。いや、食べろと言われたら食べることないけど、それはどうも一日が大変なことないですよね。マスクしてても。
だから夜食べるじゃん。
思い出した。あのね、マスクみんな今こんだけするようになったじゃないですか。はい、餃子がすごい売れてるっていう話があったんですよ。
なんか聞いたことあります。
食べる、うん、昔はほら、翌朝の匂い気にしてこう食べない人も多かったけど、うんうん、結構それ気にせずに食べれるっていうことがあるらしくて、うん、はい、餃子は売れるけど、ヒゲ剃りが売れないっていう、そういう状況があるって言いましたけど、iPhone 8 Plus からの機種変ということだったんで、まあ8 Plus から大きさ見たら確かにちっちゃく見えますよね。
ちっちゃくて軽くなりますよね。ね、
はい。で、まあメガネをね、新調されたということで、メガネを新しく買ってくださいね。もう私なんか今のメガネなんかね、うん、28年ぐらい前に買ったやつなんで、もうね、全然どうなんか合ってないんやろうけど、コンタクトレンズやから普段夜、レンズ外した時しか使わないから、あんまりこう、どう少々ずれててもまあええかなみたいなんで使って。
必要性はあんまり感じない、
ね。ええー、ということなんですけど、ね、そんなわけで新しい iPhone ね、また番組お聞きいただいてますでしょうか、うん、
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの復活の時。 iPhone6 を引き出しにしまったままにしていたのを出してきて、机の上で Twitter 表示に使っているとか、新しく買った Mac mini で DTM での音楽制作を10年ぶりに再開したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの2月の予定をお伝えいたします。2月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2月23日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。これまでは午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は2月17日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。